乃木子よー、前回に続き今度は大河ドラマよ。朝ドラの時もそうだったんだけど、ググって喋ってたのでは印象に残っているとは言えないわよね。だから記憶の中だけで喋らせてもらうわ。だから何年に放送したかはわからないわ。全部昔よ昔。1位、龍馬伝。やっぱり外せないわね。龍馬を扱ったドラマや映画は数あれど、大河ドラマでは白黒時代に一回やったきりで、幕末は視聴率が悪いからという理由でなかなかやらなかったのだけど、満を持してという感じでよかったわ。しかも主役は福山雅治様よ。もうかっこいいわ。かっこいいたらあやしない。お龍は牧陽子様。おてんばな感じが超合ってたわ。千葉佐奈子様は勘違いしほりさんだったり、平井加穂さんが広末涼子ちゃんだったり、乙女姉やんが寺島しのぶさんだったりと、ヒロインはイメージ通りの人が多かったわ。なんといっても乃木子が惚れちゃったのは伊勢谷友介さんの高杉晋作よね。もう本人じゃないかっていうぐらい当たってたわ。三味線弾きながら浜辺を歩くの、もう素敵。伊蔵がね、佐藤健様なの。これもう日村抜刀斎よ。いや違うわ。日村抜刀斎のモデルは川上玄斎と言って、佐久間昭山先生をぐさーうーさせた人なの。佐久間昭山先生といえばね、吉田松陰先生のお師匠さんなの。あの、諸君、狂いたまえって言ってた人なのよ、松陰先生は。吉田松陰先生といえば、松下村塾でしょ。でもね、みんな知ってるかしら、間違いないで。松下村塾を作ったのは吉田松陰先生じゃないのよ。のんのんのんなのよ。松陰先生は三代目の先生なの。え、初代は誰かって？そりゃもちろん玉木文之進大先生よ。とても厳しいお方なの。それはね、天瀬しおり先生の松陰に行こうっていう漫画を見ればよくわかるわ。乃木子その漫画持ってるのよ。今ね、NHK でね、ここは今から倫理ですっていう、山田裕貴様がご出演なさってる30分ドラマがあるの。もう終わってるかもしれないけどね。あのね、30分だからといってバカにはできないのよ。NHK は CM ないの。だからね、乃木子 NHK が大好きなの。民放全く見ないの。一週間民放はどんな番組を放送して、今の流行りのバラエティは何なのか全く知らないのよ。それに比べると NHK は中身が濃いわ。以前ね、NHK のことをどう思うかっていう街角インタビューを放送していたんだけど、NHK って暗いわ。地味よね。年寄り向きとかいう意見が多かったんだけど、乃木子ね、騙されないわ。そういうイメージから脱却していきますっていう改革をアピールするNHK 会長様のお言葉を述べられる番組だったんだけど、騙されないわよ、何度も言うけど。もし乃木子がこのインタビューに答えてたら、 NHK ぶっ飛んでて超素敵よ、素敵、乃木子ね、チコちゃんの大ファンなの、共演したいわーって言ってたと思うの。でも放送には乗らなかったと思うわ。だって番組が求めている答えじゃないもの。でも実際暗いって評価している視聴者がいるのってちょっとおかしいと思うわ。そういう風に言ってる人たちは昔の暗いというイメージのままで生きてらっしゃるのじゃないかしら。 NHK のぶっ飛び具合が最もよく現れているのがチコちゃんに叱られるっていうクイズバラエティよ。 NHK に暗い印象しか持っていないお方はぜひ見て。ぶっ飛んでるから内容が。クイズの答えを求めて偉い先生のところにカメラを持っていくディレクターさんを撮影しているの。タレントさんやアナウンサーさんじゃなくてディレクターさんを撮影しているの。しかもそのディレクターさん一人一人がタレント顔負けの個性があって面白いの。自分をよく見せよう、よく作ろう、わざとボケをかまそうという感じが見えないの。やはりそこはディレクターといえど裏方だから一人のサラリーマンっていう感じがするのよね。しかもね、クイズの答えを検証するために実験したりとかするんだけど、そこはね、さすがにね、 民法じゃとても太刀打ちできない不可能なレベルまでコリコリに凝ってるの。磁力で物体を浮かせますという実験でちくわ浮かせてるのよ。大真面目な大先生がちくわが浮き上がって喜んでるの。かと思えばプロジェクト X やドキュメント72時間とか NHK スペシャルとかをパロって再現したりするの。だからプロジェクト X の時はちゃんとナレーションは田口智朗さんなのよ。贅沢だわ。そしてなんといってもね、すごいのがチコちゃん自身なの。チコちゃんの体は着ぐるみなんだけど、頭は CG なの。すごい合成技術よ。だから CG チームの負担が大きくて、その事情を隠すことなく堂々と言って、頭も着ぐるみで登場したりするコーナーがあったりするの。あれ？あれ？何の話してたかしら？ NHK の話？違うわ。龍馬伝の話よ。そうよ。そうそう。山田裕貴様なのよ。乃木子ね、ポリテクセンターに通ってたことがあって、3D プリンターで遊ぶ授業があったんだけど、遊びじゃないけどね、でも実際授業はね、楽しみながらできたわ。その時の先生が山田裕貴様にそっくりなの。もう双子かっていうレベルなの。同級生ちゃんたちもみんな似てるって言ってたわ。しかもその先生、お若いの。年聞いてびっくりしたわ。どれぐらい若いって、生徒全員その先生より年上なのよ。その若さでソリッドワークスを使いこなし、山田裕貴様なの。ああ、もう、またお会いしたいわ。でもね、ポリテクの先生って転勤族なの。次、通った時はもういないと思うわ。あれ？あれれ？山田裕貴様のお話だったかしら？違うわ。山田裕貴さんが倫理の先生で出演されている、ここは今から倫理です。という番組の作者の天瀬しおり先生がお書きになった松陰に行こうという漫画の主人公吉田松陰先生がぶっ飛んでいるという思想を持ったのは玉木文之進に反発してたからではなく、さらにぶっ飛んでいる佐久間翔山先生の影響を受けたからなの。翔山先生はね、宇宙の真理は西洋の科学にあるって言ってたの。きっとこの方、千空ちゃんと話が合うわ。ジーマーでね、尊王攘夷だって言ってる時に、そんなこと言ってたら当然目をつけられるわよね。西洋なんて悪魔だ！追い出せ！攘夷だ！攘夷だ！って言ってる時代だったんだから。そんな時に佐久間翔山先生は京都で馬に乗ってたの。天使様、天皇ね。天使様よりも目線が高い位置で闊歩しているのは、天使様を侮辱しているっていうことで、攘夷派の川上玄斎に殺されたの。あー、やっと川上玄斎にまで話が戻ってきたわ。それでね、ニコライ堂を作った山本拓真さんや、三菱を作った岩崎弥太郎さん、万寿屋が出世して長州藩主にまで謁見を許された近藤長次郎さん、池田虎ノ心さん、宇垣熊さん、ひねの弁治さん。もうね、龍馬ファンじゃなきゃね、誰それっていうレベルの有名人が天候もりもりで出てくるの。あとね、またまたこれにも超憎い演出があってね。沢村総之丞さんを要潤様が演じてるのだけど、要潤様といえばタイムスクープハンターよ。当時の人々にとって私は時空を超えた存在です。彼らにとって私は宇宙人のような存在です。彼らに接触する際には細心の注意が必要です。私自身の介在によってこの歴史が変わることもあり得るからです。彼らに取材を許してもらうためには特殊な交渉術を用います。それについては極秘事項のためお見せすることはできませんが、今回も無事密着取材することに成功しました。うん、ここだけはね、ググったのね、喋ったわ。早い話がタイムスリップして、昔の有名人じゃなくて庶民の暮らしを取材していくっていう番組だったの。これに要潤様が主役で出てたんだけど、このタイムスクープハンターで沢村総之丞様がちらっと出てくるの。憎いわね。それだけじゃないわ。配役で言うとね、ミッチーも出てるのよ。乃木子ね、ミッチーの大ファンなの。ミッチーのね、コンサート行ったことあるのよ。ミッチーはね、女の子のファンのことをベイベーって言うんだけど、男の子のファンのことは男子って言うのよ。イエーイ！ベイベー！ 男子ーとかって呼びかけるの。ミッチーってね、自分で作詞作曲して歌って楽器弾いて、しかもドラマもやるの。これができるのって、今有名どころで言うと、福山雅治様と、ミッチー様と、星野源様の3人しかいないような気がするの。その3人のうちの2人が龍馬伝出てるのよ。でね、ミッチー様はね、大久保利通役で出てたんだけど、申し訳ないけどね、一番似合ってない感てんこもりもりだったわ。やっぱりミッチーにはね、だってミッチー王子様でしょ？かぶいてほしいから、年家と松の時の前田慶次が一番似合ってるわ。あとね、中岡慎太郎役に上川隆也さんが出てくるんだけど、この上川さん、民放の龍馬ドラマで龍馬の役やってるの。憎いわね。まあこの龍馬伝ってね、かなり龍馬をヒーローに仕立てた展開になってて、まあ本当はそんなに活躍してねえだろとかいうツッコミは、のんのんのぎこよ。ドラマとして楽しんで。龍馬伝が放送されたことで、高知で龍馬伝展があったの。伝帝じゃないわ。伝展。行ったわ。宮内庁所有の桂小五郎の手紙の裏書きの本物を見たわ。龍馬のお宝って、高知、東京、京都、長崎、北海道って方々に散らばってるの。それが一堂に会したのは感動だったわ。すごく並んだけど見たかやった。2位。1位だけですごく尺取ったわ。篤姫の、のぎこじゃなかった。ギノさんたらね、宮崎葵さんの大ファンなの。だから食い入るように見ていたの。いやだわもん。でも面白かったわ。毎回次回がどうなるんだろうっていう展開で終わったのは良かったわ。視聴率もとても良かったらしいし。篤姫だけじゃなく、小松武脇様に脚光を浴びた演出は良かったわ。ダブル主演って感じなの。またね、篤姫様って徳川家定の正室でしょ？次の将軍家茂の正室の和宮様、堀北真希ちゃんが演じてるの。あら、真希ちゃんって旦那も準々主役で出てたわよね、大河ドラマ別のに。この武家と宮家の対決が見物だったわ。和宮様のお母様役は若村真由美さんだったんだけど、この女優さんすごいわよね。迫力めちゃくちゃあるの。とにかくね、演技対決っていう感じがしたわ。将軍家定さんは堺雅人さんだし、その家定のお母さんは高畑純子さんだし、あとね、西郷どんと大久保どんの対比がすごく良かったわ。西郷どんは早くからお殿様の島津成明様に抜擢されて大活躍するんだけど、大久保どんはなかなか日の目が回ってこなかったの。それでね、大久保どんはね、おいは今日から鬼になりますって覚悟を決めて冷酷になっていくの。実際西南戦争でね、西郷どんを殺したのは間接的に大久保どんじゃないかなって、大久保どんが見捨てたんがいけないんじゃないのかなとか言って、血も涙もないねとかって言われてるんだけど、その冷酷になっていくターニングポイントにこの名台詞が出てくるの。この時の大久保どん役の原田泰造さんの演技がすごく良かったわ。もうね、顔から血の気とか笑顔とかさーっと引いていって鬼の顔になっていくの。実際このドラマの視聴率ってとても良かったの。だからこの脚本家にまた白羽の矢が立って、織田信長の妹のお市の方の娘の一人で、後に二代将軍徳川秀忠の正室になるお郷を主役にしたドラマの脚本も書くんだけど、こっちのドラマはクソ味噌に味噌汁だったわ。意味わからないわ。視聴率とても悪かったらしいの。だってね、年齢がむちゃくちゃで、6歳のお郷を24歳の女優さんが演じたの。そこは子役当てないと。とにかく、歴史上の大事な場面に何かとお郷を絡めたがったもんだから炎上しまくったの。なんでかなぁ。同じ脚本家さんとは思えないさよね。まあ、そこには大人の事情があったらしいわね。うふふふふ。3位、葵徳川三代。この大河ドラマって結構古いの。にもかかわらず NHK も随分冒険したなって感じの演出なの。解説者として水戸光圀公が出てくるの。 このもんどころがの人よね。お月の助さん格さんも出てくるんだけど、この二人を演じてるの、なんと女優さんなのよ。光国って、徳川三代よりも後の時代の人でしょ？大日本史を編纂した縁で出てくるんだろうけど、昔こんなんでしたって感じで解説シーンに切り替わるの。例えば、今年の渋沢栄一だったら冒頭に徳川家康が出てきて解説するよね。あんな感じ。でも今のところ、家康が物語に絡んでくるとは思えないよね。ところがこの青い徳川三代は、本編にこの水戸光圀公が出てくるの。だからタイムスリップしてるって感じ？みんなにはバレないように幼少時代の自分を見て自画自賛したりするの。そうかと思ったら、あの世から石田三成を召喚してきてインタビューしたりするの。斬新な演出でよかったわ。じゃあ本編はそれに合わせてコメディタッチなんかというとそうじゃないの。本編はくっそ真面目よ。でもね、この頃はね、制作費にも余裕があったと思うの。関ヶ原の合戦をエキストラいっぱい使って再現したからね。CG がどうこうとか言われる時代の前だったからね、エキストラガンガン使ってたわ。あとね、テーマ曲がすごく良かったの。乃木子ね、すべての大河ドラマのオープニングで、この、青い徳川三代のテーマ曲がダントツで一番好きなの。なんかね、魂を鼓舞するような、ノリノリに乗ってくる曲とかじゃないの。つわものどもが夢の後みたいな感じで、すごい勇者武将が軍友割拠してたけど、今にして思えば遠い遠い昔の話よね。全部今誰も生きてないわよね。だからみんなお星様になった感じよね。そう考えたら、遠い300年ぐらい前の時代って、遥か彼方の宇宙を見てるような感じなの。そんな悠久の時が流れるんだよっていう感じを曲にしてるの。すごくいいわ。もう24時間リピートしても聴けるわ。4位、イダテン。癖が強すぎて視聴率は散々だったらしいけど、乃木子はとても好きだったわ。これがここに繋がるのかっていう憎い演出が多かったよ。よかったわ。東京オリンピック開催までの実際にあったエピソードてんこもりもりにフィクションもくっつけて非常に良かったわ。まあね、アマちゃんにしてもそうだけど、工藤官九郎さんの脚本って好き嫌いが分かれるのよね。好きな人はとことん好きだと思うわ。乃木子も大好きよ。よくここまで調べ上げたなーっていうエピソードもてんこもりもりだったし、前畑さんがね、前畑頑張れ前畑頑張れの前畑さんが確かロサンゼルスオリンピックで銀メダル取るの。で、帰国したら、東京市長、当時はね、東京都じゃなくて市だったのよね。その東京市長が、なぜ金メダルを取らなかったんだってめちゃくちゃ責めるの。これ本当に言ったらしいわ。そしたらね、安倍貞夫さん演じる田畑正春さんっていうのが、その市長に食ってかかるの。まあそこは本当かどうかちょっと乃木子にはわからないんだけどね。このドラマって主役が同時に二人出てくるんじゃなくて、前半の主役が日本マラソンの父で、箱根駅伝の考案者、金栗思想さん。後半の主役が東京オリンピックの実行責任者の田畑正春さんなの。で、ナレーションはどっちも通して古今亭新章なの。新章さんもドラマに出てくるのよ。田畑正春さんの時は昭和の話だから、黒沢明さんとか、南春夫さんとか出てくるの。で、金栗思想さんも出てくるんだけど、もうお年を召されてるから、相手にされないっていうギャグが入ってたりするの。でもね、古関裕二さん出てこなかったの。東京オリンピックのテーマ曲作ってるんだけど。このドラマでね、出てたら最高よね。残念だわ。あとね、前半後半にわたって、加納治五郎大先生が出てくるの。柔道の父よ。その加納治五郎大先生がオリンピック誘致に深く関わっていたのはさすがの乃木子も知らなかったわ。さすがって何よ。5位、八重の桜。綾瀬はるか様といえば、やっぱり、八重の桜よね。福島のお祭りに毎年、はるか様が出演してるの。すごくない？ 2013 年のドラマなよ。ギノさん、福島に行きたがってたわ。なのに、ここ愛媛じゃ、大名行列のお祭りに、阿部寛さんも、もっくんも、香川照之様も一度も来てくれないのよ。おかしくない？特別大河ドラマと称して、 長い年月かけて放送したというのにね。まあ松山が舞台のシーンなんてちょっとだったから無理ないかもね。ちょっとまあ戊辰戦争を福島全体と薩長軍との戦いにしてしまってるのはどうかなって思うけどね。実際ね、ここ大きな声では言えないけどね、福島の住民にしてみれば、当時のね、住民にしてみれば、会津藩がさっさと降伏しなかったものだから、戦争が長引いてしまって、あたり一面ボロボロになってしまうの。だから住民はね、薩長軍の味方したらしいわ。うん、まあそこは置いといて。山本八重さんは、新島城さんと結婚するんだけど、同志社大学作った人ね。この、新島城さんを演じてるのは、なんと、小田切城さんなの。どっちも城なのよ、かっこよくない？ちなみに、八重さんが最初に結婚した相手を演じてたのは、麒麟が来るで主役の十兵衛様を演じた、長谷川博己さんなのよ。でね、この八重の桜にも憎い演出があるの。会津藩家老に、西郷頼母っていう人がいるの。西郷隆盛じゃないわよ。俗に言う瀬古丼じゃないわよ。西郷頼母。それを演じてたのが、西田敏行さんなんだけど、飛ぶが如くで、西郷隆盛を演じたのも西田敏行さんなの。両方、西郷さんで、両方同じ人を演じてるのよ。まあね、八重の桜の時の西郷さんは別の人が演じてたけどね。すごくない？憎い演出じゃない？6位、真田丸。やっぱ人気俳優が主役になるといいよね。真田信繁さんに、堺雅人さん。その兄、真田信行さんに、大泉洋くんなの。やっぱ一番の見せ場、黙れコアッパーよね。西村雅彦さん演じる、室賀正武っていう人が、大泉洋くん演じる、真田信行さんに行っちゃうの。何回か言うシーンがあるんだけど、言われ続けた真田信行くんも、最後には別の人にこのセリフを言うシーンがあるの。言った後ね、すっごいね、満面の笑み浮かべるの。うん。それだけ。あとよく覚えてないの。え？それでなんで6位かって？だって堺雅人様と大泉洋くんが出てるんですもの。7位！その他もろもろ！その他もろもろというドラマじゃないわよ。まあ、あとはね、ちょこちょこっと印象に残ったドラマを紹介するわ。北条時宗。泉元彌様が絶頂期だった頃よね。北村一輝様を北村一輝様として初めて認識したドラマだったような気がするわ。開演だったわね。武蔵！キアヌフ君で有名なマトリックスの時と同じ手法で撮影されてるシーンがあるの。あの、エビ反りのところのやつよね。主人公はゆっくり動いてるんだけど、カメラは高速でくるくる回ってるってやつ。実際は一眼レフカメラをいっぱい並べて撮影して繋いだってやつなんだけどね。まあね、それね、武蔵でもやってるんだけどね、すんごいしょぼいの。一瞬で終わるの。でもすごいことしたってすごい宣伝してたの。いや、あれはちょっとね。風林火山！なんといってもガクト様よね。上杉謙信がガクト様なの。毘沙門天の化身っていう感じで、とても素敵だったわ。ところでこのドラマ、本当の主役は山本勘助さんなんだけど、その主は武田信玄さん。で、その家臣に板垣信方っていう、まあ、これ実在の武将さんがいたんだけど、この板垣信方さんのずーっと後のご子孫様が、板垣死すとも自由は死せずって言った板垣大助さんなのよ。すごくない？花模様。純粋にね、吉田松陰先生とか、松下村塾っていうのを主役にすればよかったのに、松陰先生の妹君を主役にしたもんだから、誰？っていうことになって視聴率も悪かったの。悪役とされてきた人を主役にするのはいいわ。でもね、生涯特に目立ったことをしたわけではない。まあ、俗に言う普通の人を主役にするのはさすがに無理があると思うの。だって、その人の目から見た幕末っていうのを描きたかったんだろうけど、でもね、その人の周りにはすごい有名人がいっぱいいるわけよ。旦那さんになる人だって有名人なわけよ。坂本龍馬と一緒に薩長同盟に動いてたわけなのよ。そんな人なんだけど、だって政治の表舞台に主役のね、 方が立てるわけないじゃない。だからね、結構無理があったと思うわ。でもまあ、幕末オタクの乃木子は好きだったわ。なんといっても松陰先生を伊勢谷友介様が演じてるの、すごく似合ってたわ。
え？
伊勢谷友介様は高杉晋作じゃないかって？のんのん乃木子よ。伊勢谷友介様は何でもお似合いになるの。だって華奢んだもの。セゴドーン！西郷さんを演じた役者さんはいっぱいいると思うの。でもね、乃木子はこの時の鈴木亮平さんが一番似合ってると思うわ。役に合わせて体重マシマシで挑んでるのよ。さすがだわ。だって民放ドラマの天皇の料理番の時にはガリッガリに痩せてたのよ。でもやっぱり鈴木亮平様は HK よね。
うふ。
キリンが来る。架空の人物のおこまちゃんが主役かと勘違いしてしまうぐらいすんごい目立ってたんだけど、主役は岡村隆史くん演じる家康の忍びよね。
え？違う？
でもね、明智光秀と言ってもね、今までどっちかというと悪役のイメージでしょ？三日天下という悲劇の人でもあるでしょ？それはね、終始天皇と家康とは仲がいいというイメージを展開して、
え？展開？
展開？
天海和尚！
光秀はね、天海和尚となって家康を支え、日光東照宮に明智家の帰郷の家紋を残したーっていう伝説があるの。だから乃木子好きだわ。だからこのドラマ、本能寺の変の2年後におこまちゃんが光秀を見かけるというシーンで終わるの。やっぱり主役、おこまちゃんじゃん。
乃木子でしたー。